さて、6月議会に続いて、私は地域づくりについて市長の見解を求めたいという思いであります。地域づくり、すなわち今国が進めております人、町、仕事プラン、いわゆる地域創生事業に値するかと思います。私は最近7月の3、4日に長野県境村というところで小さくても光る自治体フォーラムというのに参加をしてまいりました。地域に住む人々が何をもって幸せと位置づけるのか、そうしたことに対するフォーラムがございました。大変私にとっては貴重な体験をさせていただきました。地方自治法が施行されたのが1947年、昭和22年の5月であります。それから今日まで片や68年過ぎます。前半期は戦争で荒廃した土地の修復に、いわゆる社会インフラ整備に追われる社会づくりであったと考えております。すなわち市民生活の最低水準を確保するシビリミニアムに没頭する時であったと思います。それを前半期と考えていいのではないかと考えております。それから1980年代を境として後半期と考えた場合、心を重視する住民が心を重視する時代へと価値観の変化がもたらされた時ではなかろうと私は位置づけております。今回第1点目として、住民一人一人が輝く地域づくりの原点、根源とはいかにあるべきかということを市長にご見解を賜りたいなと思うわけです。いわゆる生き死が目指すこの地区ならではの、いわゆる住民一人一人の、どう言いますかね、住民一人一人がですね、要するに住民満足度をいかにして測っていくかということに、まず市長の見解を賜りたいと考えております。そしてやはり高度成長経済の中で、やはり国の進めたグローバル国家主義並びに構造改革、市場原理主義化促進の結果、当然都市部への財源、税が集中をしてまいりました。地方が主役と国の方では申しますが、やはりそうした国のグローバル企業優先の政策の中で、地方は地方交付税の縮減等々により非常に過疎化、高齢化が進捗する状況下にございます。そして本来市場原理主義において元来規制がかかっておりました関係で、大型店舗等もそれまでは進出をしておりませんでした。そうした中、やはり大型店舗の出店等、昨日赤井議員からもございましたが、地域を取り巻く消費環境が非常に変わっております。いわば地方というのは鶏小屋に野犬を放す、食い荒らされるような環境にあるというふうに私は位置づけております。 そうした中ぼやいても仕方ありません。だったらどうするんだかと、昨日市長も若干発言はございますか。私は地域のことは地域の住民に聞けと、地域の宝があるじゃないか、地域の宝を原石として磨けばダイヤモンドのように光るじゃないかということを常々考えております。私は地方の政策はですね、あくまでも地方の住民を巻き込んだそうした改革であるべきと考えております。やはり政策立案をする過程におきましては、まず私は地域を見ること、地域を見てそして判断をする、いわゆる例えば趣味の違う、いろんな価値観の違う人が街を散策する、歩く、歩いてみて回る、そしていわゆる BG マップと言いますが、 B は Bad、 悪いですね、 G は Good の、頭文字で BG マップと言います。例えばそこに地図を持って、そして例えば G 悪いと思うところにはボールペンでいろんなものを書く、そしてあこれはいいなと、これは生かさねばならないとなということには今度は逆にね、他のペンで変えていくということを、そうした積み上げの作業によって一つのプランニングをすべきと考えております。昨日赤木議員の方から申されましたが、 PDCA のサイクルを回すというのは一般的な、考え方でありますが、私はそこをですね、 C 見る、 DC、C、いわゆる見るですね、見る、D、行動する、D、C、チェックする、そしてまた見る、私はこうしたサイクルも今後ですね、考えるべきではないかと思います。ですから、やはり汗をかきですね、いっぱい酒を酌み交わしながら、形で作ったものをですね、評価するのではなく、その形作るプロセスにおいてですね、地域作りは行われていくというふうに私は考えております。そこら辺を十分ですね、重きを置いて、今後、地域創生のプランニングには生かしてほしいというふうに考えております。次に、現在本市が町人仕事創生人口ビジョン総合戦略策定の取り組みをしておられます。昨日も同僚議員の質問の中で構成員とかですね、新議員の名前は公表されましたので、それはですね、割愛して結構でありますが、私がこの中でですね、一つ今申しましたようなことがですね、ベースとしてなって立ち上げて、この地域創生をですね、立ち上げていただきたいと。例えば、10月までに出せばですね、補助金を上積みする。私の認識違いかもしれませんけど、2000万ほどの上積みがあるとかいうような、ことを聞いております。もしこれが間違いでありましたらですね、私も訂正をいたしますが、私の認識では2000万ほど上積みがある、10月までに出せばあるというふうに思っております。そうした中ですね、今回壱岐市はですね、公益財団法人長崎地域政策研究所に737万6400円で壱岐市町人仕事創生人口ビジョン総合戦略策定支援業務をですね、委託をされております。期間が5月26日から3月31日まで、 現在、確か8回、会議が重ねられたと、昨日申されたのを記憶しております。私はですね、なぜこういうふうにですね委託をするのか、なぜ地方つつ裏裏自然環境が違う中でですね、やはり島民の英知を結集してできないものかと思うわけですね。どうしてそうなのか、これは否定してもらいたい。紐付き予算であるのかと私は疑いたくなるのであります。庁舎問題もですね、ここの理事長さん、所長さんが入っておられました観光振興計画にも、ここの所長さんが入っておられます。今回も入っておられました。そして契約をしたその日に第1回目の会議が持たれておる。なんでかな思わざるを得ないんです。確かにシンクタンクな集団でありますですね。構成員とすれば長崎県知事が顧問でありますし、歴々の経済界の重心も名を連ねておられます。私は地域創生、地域づくりというのは地元の人間が汗をかいて初めてできるというふうに思っております。市民の皆さんにお聞きをしたら、そんなことは知らないよと。例えば何かの企画がある、例えばウルトラマラソン、いろんなマラソンがある場合でも対協の役員さんあたりには相談あったのかと聞いた。全くありませんと。おお、そうですか、そういうのがあるんですか。いわゆるその天から面へのですね、広がりがあって初めて地域振興はできる、私は思っております。いいじゃないですか、地域は地域にあった独特な考えがあるわけでありますので、なぜ地域の住民が英知を結集してやるような企画はできないものかなというふうに思うのであります。この点に関して、市長のご見解を賜りたいと思います。4点目でございますが、私は時々通告内容を忘れますのでちょっと待ってくださいね。4点目であります。6月議会でもお尋ねをいたしましたが、壱岐市の雇用税制は非常にまだ改善をされておらない、やはり由々しき事態であります。6月議会に市長何らかの特効薬、まあ、短期的ですね、短期的な、補正予算等を対応して改善はできないかということを申し上げました。そしてハローワーク等におきましてもですね、私がメディアなんかで、知る限りでは一応地元の事業者とですね、就職説明会等もされたというふうにお聞きをいたしております。そうした努力は認めておりますが、一向にして改善をしておらない。7月の有効求人倍率も M 会が 0.71、 壱岐市が 0.7、 依然最下位であるというふうに私は認識をしております。どうかですね、雇用環境の改善にですね、努力をしておられることはわかるんですが、なかなか花が咲き実がならないというのが、今の状況であろうと思います。私は長期的な戦略に立った事業を進めておるから、今しばらく待っていただきたいというふうに市長がですね、市民に対して直談判されるのであればですね、市民もそれは理解すると思います。以上4点に関して、質問を申し上げます。市長の明瞭なる見解を賜りたいと思います。
音島議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
4番、音島省議員のご質問にお答えいたします。大きくは地域づくりということでございまして、その中で4点ほどのご質問がございました。まず第1点目の、住民一人一人が輝く地域づくりの原点、根幹とはいかようにあるべきと考えかということでございます。私は一言で申し上げますと、それは地域の輪であると思っております。住民一人一人が輝く ためにはやはり、ちょっと古い話でなりますけれども、聖徳太子17、17条の憲法第1条で、歌ってあります、和をもって尊しとなすと。これはやはり私は日本人が脈々と受け継いできた心であると思っているところであります。その上でやはり地域づくりを考えるのはやはり地域の人々でございます。地域資源を発掘、再生、利用、創造し、自分の地域の現在をどのように考え、より良い未来に向かってどのような活動を行うのか、そのためには地域内の人々が同じ方向に向かって協力し合う力が必要であります。また協力し合うことはお互いが個々人を尊重し仲良くやることが地域の盛り上がりにつながってまいります。価値観の異なる方とか人の失敗をいたずらに批判するばかりでなく、それを理解して元気づけることが肝要と考えておるところであります。住民一人一人が輝く地域づくりのためには、地域づくりの担い手となる人材を育成するとともに、市民活動の活発化、さらには市民活動団体の創出につなげていくことが大切であると考えておるところでございます。そういった意味で、委員ご指摘のプロセスが大事だと、その通りだと思っておるところであります。2番目に、地域づくりについて、国のグローバル国家主義、構造改革、あるいは市場原理主義の促進の結果、都市部への財源、税の集積は顕著になった。地方が主役と公言するが、地方構成の縮減、成長戦略を通して、都市と農村の地域間格差の拡大により、過疎化、高齢化した地方の崩壊する一方であり、非正規労働者の増加、低賃金に苦しむ時代が拡大する。戦後70年の歳月をかけて到達した、この国の形である国の施策に翻弄されない、地域のことは地域に聞け、足元の宝を磨く施策の立案をすべきではないのかということでございます。議員ご指摘の地域のことは地域に聞け、足元の宝を磨く施策の立案をすべきではないかというご意見でございます。地域づくりは地域自ら知恵を出し、地域の財産を最大限に生かし、地域を作っていく必要があると、そう思っております。同感であります。地域づくりの施策の立案では、今回策定しております総合戦略、総合計画につきましても、地域のさまざまな分野の方々に参画してもらい、直接ご意見やアイデアをいただきながら現在策定を進めております。また総合戦略のアイデアの中には、足元の宝、いわゆる地域資源を磨き活用するといった内容のものが多数上がっております。しかし、この地域資源を発掘し再生活用するのは人であり、地域づくりの担い手となる地域の人材育成が必要不可欠であることから、議員おっしゃるように計画づくりの段階から市民の参画をいただくことが重要であると考えております。また外から見た視点も必要であり、新たな発想など研究機関の活用も考えられると思っております。いずれにしましても、地域づくりは地域の人間力にかかっていると考えております。地域の代表である議員の皆さんとともに力を結集し、施策の立案に取り組んでまいりたいと思っているところであります。今日の日本社会において、東京一極集中、地方消滅などと言われているように、都市部への集中が目立っているところであります。国においては何十年も前から地方の時代、先ほど言われました心の時代、とかふるさと創生などといった地方問題に取り組まれておりました。しかしながら、その頃はまだこの人口減少問題というのは地方に限られておりました。しかし今や日本全体の人口が減り始めておりまして、大都市圏においても人口減少が顕著になってまいりました。日本中が余裕をなくしている状況になってきていると認識をしているところであります。そのような中で、議員におかれては国の施策に翻弄されない、政策ということでございますけれども、私はむしろ現在にあっては 国も地方も一緒になって国家を根本から作り直す意味で、まさに今地方創生が言われておりまして、国民がその地方創生の意識を持って一定の一つの方向に向かって取り組んでいかなければないと考えておるところであります。3点目のご質問でございます。町と仕事創生人口ビジョン総合戦略策定の取り組みについてのご質問でございました。まず壱岐市の人口ビジョン総合戦略を策定するにあたりましては、その体制として昨年11月に立ち上げました壱岐市人口減少対策会議、これまで8回開催し、戦略の方向性や具体案の検討を進めてまいりました。またさらに広く関係者の意見を聞く必要があることから、壱岐市町人仕事創生会議を設置し、6月10日に第1回目を開催し、今月25日に第2回の開催を予定をいたしております。なお戦略策定の期間が約半年という短期間での作業でもあり、効率的に業務を遂行するために民間事業者の有する技術等を活用し、人口の現状分析や将来人口の推計分析、人口の変化が地域に与える影響の分析、考察など専門的な分析、住民意識調査業務、総合戦略策定などとの助言等の支援業務、いわばコーディネーターあるいはファシリテーター的な役割を公益財団法人長崎地域政策研究所にお手伝いいただいておるところであります。戦略の具体策の策定にあたりましては、170を超えるアイデア意見等が各組織団体市民の皆様から提案されたものを全庁を挙げて知恵を出し合い、各検討書籍、で、各課から、市の企画総合調整会議に挙げていただいているわけでございますけれども、検討を行ってきたところであり、10月末の策定、公表に向けて最終の調整段階に入っているところでございます。本議会中にも素案についてご説明させていただきますので、議員皆様のご意見等をお聞かせいただきたいと思っておるところであります。人口ビジョン総合戦略の策定につきましては、委託業者へは調査研究が必須でございまして、全面委託、いわゆる丸投げは行わないよう国の考えもはっきりと示されているところでございまして、戦略の基礎作業につきましては市自らが行うよう忠実に進めております。先ほどご質問ありましたウルトラマラソンをはじめ、市民の力について、活用すべきだということでございます。ウルトラマラソンについては私がぜひやりたいということで今計画中でございまして、まだ実施計画等ができていない段階でございまして、市民の皆様に詳しくはご説明いたしておりませんが、言われるように、このウルトラマラソンにつきましてはもうまだ本当に宇宙についてないというのが現実でございますけれども、他のいろんなイベント等々においては消防団をはじめ、市民皆様のボランティア活動によりまして支えられておるところでございます。市民の皆さんの力を結集して諸々の事業を進めてまいりたいと思っているところでございます。それから、地域づくりの4番目、雇用情勢が県下ハローワーク内で最低の不明な記録更新中であるということでございます。国の景気浮揚政策、いわゆるアベノミクスの効果もあって、全国的に雇用情勢は改善傾向となっております。本市におきましても平成20年度の有効求人倍率が 0.49 ポイント、平成25年度が 0.6 ポイント、平成26年度が 0.64 ポイントと徐々に上昇をしております。平成27年度の本市の状況を見ますと、4月5月が 0.62 ポイント、6月が 0.68、7月が 0.7 と若干ではありますけれども上昇いたしております。しかし県内の他の地域との比較では最も低い数値で推移していることは現実にございます。平成27年7月の県内の離島地域の状況を見ますと、対馬地区が1.02、五島地区が 0.76、 そして壱岐が 0.7 でございます。対馬地区につきましては 近年韓国からの観光客の大幅な増加に伴いまして、その募集内容は飲食業等の観光関連産業での雇用や、道路整備、いわゆる公共事業の実施による、トンネル等でございますが、主でありますけれども、道路整備でございますが、公共事業の実施による雇用が順調な状況となっております。一方、壱岐市におきましては公共的な施設についておおむね整備が図られており、近年は公共事業も大変少なくなっております。そういった公共事業による雇用創出が大変困難な状況でございました。このような状況に鑑み、さらなる雇用情勢の改善を図るため、ハローワークとの連携強化に努めたいと考え、7月23日に市内高校生を対象に地元就職を促進することを目的とし、ハローワークと合同で合同企業説明会を初めて開催をいたしました。市内5社の企業、生徒52人、保護者等合わせて95人の参加がございました。第1部では各企業からの説明、第2部では各ブースに生徒が移動し、説明質疑が行われたところでございます。参加者からは企業の内容や生の声が聞けてよかったと意見もございました。今後も続けてもらいたいとの要望もございましたので、今後も継続して実施するとともに、企業への支援を含め雇用の確保に取り組んでいきたいと考えています。先ほど短期的でも景気刺激、雇用促進やるべきだということでございました。今回の予算につきまして、記載事業に加えまして1億5000万円の単独予算を形状建設関係で計上いたしたところでございます。工事費に比べますと非常に、少ない額ではございますけれども、壱岐の1年間の税のすべて合計して20億円という状況にある中で、一般会計、一般単独予算の1億5000万は貴重な財源でございます。しかしながら、今後もできるだけの公共事業を探していきたいと思っております。具体的に申しますと、渡良の城下の先に農業海岸がございます。今非常にそこが傷んでおるわけでございまして、つい最近地元から健康寺だけれどもどうかしてくれということでございまして、早速その採択に向けて県に要望いたしました。県におかれても農地改革について早急な参加をするというようなこともおっしゃっていただきました。そういったことでやはり県、市、そして地元協力し合いながら、必要な公共事業については極力積極的に対応してまいりたいと思っているところでございます。またご存知のように島特通貨やプレミアム商品券発行事業による消費喚起、創業支援計画の策定や創業資金融資制度による創業支援等を実施することにより商工業が活性化され、雇用の改善を期待しているところでございます。今後も雇用の拡大に鋭意努力をしてまいります。
以上。
はい、音島議員。
議論を進める上においてですね、通告外のことを申し上げることはございますが、その件に関しては市長お答えにならなくて結構でありますので、それは前もって、再質問の折に申し上げたいと思います。私はですね、地域づくりというのの原点はですね、何をさておいてもですね、マネーづくりでは地域おこしはできないと。例えば十勝ワイン、石狩ワインとかですね、その地域でワイン工場を作った、例えばマッサンというテレビがありましたね、あのウイスキーを作るまでの過程のあの苦しさから私は地域の成功例は 見ていかなければならない。私はそうした面でいうと氷山論と申し上げたいと思います。氷山というのは若干流氷でもないですが、一部出てるだけで、下に埋もれてる海水に埋もれてる面が相当ある、それが全てであると僕は考えております。ですから地域の実情、そうしたことに鑑みて地域の信仰の在り方はそれぞれ違うと考えております。日本イコール日本をスタンダード版としてはダメであると、地域スタンダード版の地域おこしをしない、まちづくりは発展はしないのではないかと、個人的な見解を持っております。私はすなわち過程の積み合わせ、すなわちプロセスの積み合わせが結果である。そのプロセスを大事にする地域づくりをしていただきたいと考えております。ポッと飛びますがね、地方創生の戦略会議、例えば提案として出来上がったものを提案するのではなく、やはり中間報告、こういう方向で行きしは進んでいきたいんですよというぐらいの中間報告が欲しい。住民の皆さんもどういう方向に向けていくのかなと、提案ではないんですからこのようにしたいと、そうした私は情報開示はですねしていいのではないと、逆にそれを受けて市民の皆さんが提案をする、例えば提案をしますね、その提案が取り入れられたとした場合に、その方はですねものすごくこの次はですね住民としてではなく市民として行政に参画する意欲を持つ、それが地域創生のですねカンフル剤となると私はそのように考えておるのですが、まあいかがでしょうかね。そして、まあ、市長が、今雇用情勢に関して申されました、約市民税の相当1年間相当数の 1.5 億円を、投入したと、今の財政状況ではギリギリ限界と言いますかね、まだ私は十分余裕はあると考えておりますが、一応そうした 1.5 億円の補正を提案をしておるということの説明がございましたので、まあ、それで雇用税制が変わればいいのですが、所詮我々は住民から行政を委託をされております。そして私たちは住民からの委託を受託をしております。受託をした以上、やはり住民のニーズに応えるべく、完全に答えなさいとは言いません、近づくようにニアリーになるようにするのは当然ではなかろうかと考えております。僕も総論として今申し上げておりますので、地域づくりの総体として申し上げております。市長も、まあ、豊島議員言うは固し、行うはね、言うは易し、行うは形ですよと思いでしょうがね、私は皆さん期待をしてあるんですね。期待をしないと委託をしないわけですから、そうした面で市長のね、私は生の声が聞きたいんですね。できましたらそう難しいことは言っておりません。市長の並々ならぬ決意です。昨日言われたように、幼稚園の無料化、保育園の西からの無料化をやる。ですね。そして3点目は中学校の、中学校終了までの医療費の無料化をする。給食費の無料化をする。これは参戦に向けての並々ならぬ決意の表れでなと私は受けたまわりました。 私のこれはあくまでも個人的見解でありました。そうしたですね、原稿を見ない、私はやるんだというような姿勢をですね打ち出してほしいなと考えておりますが、私も今ここまでの質問に対する市長の原稿なしでの答弁を願いたいと思います。
はい、白川市長。
私は小豆島議員のようにですね、記憶力が良くないものですから、自分で書いた文章でもですねやっぱり読まんとなかなか中に覚えきないわけです。小豆島議員も先ほど、質問事項を忘れたということをおっしゃいました。そういうこともあるわけでございまして、なかなかですね下手な答弁はできないということでですね、まあ、若干目を落とすことはお許し願いたいと思っています。さて、先ほど来、総合戦略、途中計画を教えろということでございましたけれどもですね、そうではなくてですね、今半年間という、先ほどから申しますように半年間という短い期間でですね、今この総合戦略を作っておるわけでございます。幅広く産官学金老健の有識者でその交渉をして今戦略を作っておるわけでございますけれども、ぜひですねその後に、今回、9月とお約束していたのをですね10月にまで延ばすというふうに、非常にこの作業に、プロといいますか取りまとめに、難儀をしておるわけでございまして、そういった中でぜひですね、まあ、議員さんたちにおかれましてはこういう機会もあるわけですから、ぜひ総合戦略にこういうのを入れてくれということをですねおっしゃっていただけて結構だと私は思っているところであります。そして、一応成案ができて皆様方に間もなく概略をご説明する、この会議の中で説明を申し上げると、申しております。そういった中でぜひですね、10月末までが10月末頃の、成案の策定予定でございますから、その間にもご意見ぜひ賜りたいと思っておりますし、ご存じのようにパブリックコメントをいただく期間も設けております。ぜひですねそういったことで今、20人の、人口減少対策会議、そして、22名の創生会議、等々のですね作業を 今しばらくお待ちをいただきたい、その作業について、見守っていただきたいと思っている次第であります。これが私の生の声でございます。
はい、小豆島議員。
私は市長の生の声というのは語尾が上がってですね誇張するからですよと言われる時があるんですね。これが僕は生の声と思っておりましたが、いつの間にトークダウンされたのですかね。私はそのような白川市長ではないと考えておりますがね、まず何がともあれですね、やはり一種の振興のためにはやはり農水産業を中心とした独自産業化の加速、そして交流人口の拡大、これはもう避けては通れない、これがベースであるということに私は考えております。そうした中ですね、そうした地域を作るため論語の中にこういう文句がございます。近き者喜ぶ時は遠き者来たる、いわゆる一般の市民が喜ぶ地域づくりをしたならば、おのずと I ターン、U ターン、J ターンしてくる皆さん方が増えるということにまさしくつながると思うわけです。ですから、市民が宝です。ある酒造会社の社長がこの世に申されました、息の方です。息に愛されない焼酎は売れない。 域の市民が快く受けておいしいと飲んでくれる焼酎は売れる。域の市民に最良級の醸造したものを捧げたい。そしたらおのずと発展をするというふうに申されましたが、なるほどだなと思いましたね。身内のものを喜ばせないでですね、人を喜ばせることはできませんね。私も大いに反省すべき点であります。そして息は本当に皆様も同じと思いますがね、宝の持ち腐れ、こんな環境の、冒頭にも申し上げましたが、環境のいい島ない。笠原副長もですね、共産国のキューバ大使館にご勤務ですよね。大使館では領事館ですね、すいません、共産国ですからね。そしたらおのずと手を挙げて一気に来られたわけですよね。おのずと手を挙げられたそうですね。そうですよね、うん、やはり来ていいなという、そうした環境に恵まれているわけであります。私が今回ですね、長野県の栄村のフォーラムに行って、根本良一と2時間ほど、お話をさせていただきました。そして昨日も福島県に豪雨が発生をしておりますので、大丈夫ですかと電話をしましたら、かなり降ってるよ、大丈夫だよということで、まあ私の分頑張ってくれ、同じ地方自治、地方の代表として、苦しくても義を失うと言われました。ああそうだなと、長いものには巻かれるなと言われました。うちに顧みて山鹿ざれば、それ何をか恐れ、何をか憂い、何をか恐れんということがあります。自分の良心に従って間違ってないことは堂々と進めと、明るい必要はないということで、あの当時合併をしない制限をしたというふうに申されました。私たちは住民の幸せを委託されておるんですよと。行政改革は何のためにするかと言ったら、住民の幸せのためにするんですよと。役場のための住民じゃないんですよと。住民のために役場があるんですよと。改めて私に、申されました。私としても改めてその言葉の重さを痛感したところであります。やはり我々は地方自治を預かる人間として原点に回帰する必要があると思います。経済成長により自然増収が続き、組織機構が右肩上がりに肥大化したため、今日のような財政困難期においては、組織維持や職員の身分保障ばかり考える発想が先に出す傾向が出てきている。その結果、住民不在となる財政困難を理由に、行政サービスの削減、住民負担の引き上げを内容とする行政改革を強引に推し進め、これを疑問に思わない兆候が異常であると言わざるを得ない。役場は市民から行政を委託されている。 受託者である役場、市役所、職員、住民全体に対する奉仕であることを立ち返るべきと警視庁を発されました。私はこの言葉を戒め、今後自重努力をしていくではないかと考えております。地方創生を通じ、恒久的な育種の発展を願いつつ、今回の一般質問を終わりたいと考えております。執行部皆さんの今後のご活躍をお祈りいたし、一般質問を終わります。ありがとうございました。